お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、早いものでですね、はい、もう9月になりました。
そうなんですよね、
はい、日が暮れるのが早くなってきているような感じがします。
そうですね、もうね6時20分日の入りということで早いですね。
そうですね、朝もなかなか起きてもちょっと暗い
ですね。そうですね、本当ですね、は
い。先週ですね、はい、防災週間についてお話ししましたけども、はい、2018年の今日9月6日、
はい、
北海道でですね最大震度7の地震が発生。北海道全域においての停電、はい、いわゆるブラックアウトが発生しています。
そうでしたね、
はい、災害はいつやってきてもおかしくありません、はい、日頃からの備えをお願いいたします。はい、今日はですね、特殊詐欺にかかるいくつかの類型と、はい、防犯のポイントということについてお話をさせていただきます。
はい、わかりました。後ほどではよろしくお願いいたします。はい、ではその前にいつものようにこの1週間サンダどんな様子だったのかご紹介ください。
はい、主な被害といたしましては、はい、自転車盗1件、はい、器物損壊1件、はい、詐欺1件の被害を受けています。
はい、はい、内容はどんなものでしょう。
はい、自転車盗はですね、欅台での発生で無施錠でした。
はい、はい、
器物損壊は高杉の空き家の窓ガラス、これが壊されていたというものでした。
空き家でした。
はい、はい、詐欺はですね、ネット通販詐欺と言われるもので、
はい、
購入代金を支払うものの商品が届かなかったというものでした。
そうですか。
はい、こういった類型の相談いくつかありますので、お気をつけくださいとしか言いようがないんですけども。
そうですね、はい、これやっぱり自分自身が用心しながらこう最後までその画面をちゃんとチェックするしかないでしょうかね。
そうですね、それで通販サイトの、会社名なんかを再度検索して、
はい、
よくね詐欺情報なんかってあったらこれは詐欺ですよというのは載ってますんでね。
あ、そうですね、
はい、
わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。
は
い、
主な検挙といたしましては、はい、一つ目が銃刀法違反での逮捕、
はい、
これ屋外で包丁を所持していたというものでした。
はい、
まあ、ご安心ください。家族の揉め事でですね、ちょっと包丁を持って外に出てしまったというものなんですけども。
あ、そうなんですね。はい、
二、
はい、
つ目はストーカー規制法違反での逮捕、
はい、
はい、客として訪れて知り合った女性店員に対し、
はい、
勤務先自宅をうろつくストーカー行為をしたというものでした。
そうですか、
はい、一部新聞には、ね、出ておりましたけれども、
はい
はい、その他ですね、大型店舗での万引き1件、
はい、
置き忘れポーチからの現金抜き取りという窃盗事件をそれぞれ検挙しています。
はい
はい、あと特殊詐欺といたしましては、三田警察署管内での被害はありませんでしたけども、
はい、よかったですね。
はい、神戸阪神間においてですね、はい、特殊詐欺の予兆電話、これに関する通報をたくさん、いただいております。
はい、
はい、内容はですね、預貯金詐欺といって百貨店を語るもの21件、
はい、
はい、預貯金詐欺といって電力会社を語るもの16件、
はい、
あと還付金詐欺、いわゆる市役所、区役所語り、これを3件など通報をいただいておりましてですね、はい、40件の予兆電話を認知しています。
そうですか、はいはい、こういうことが今起きているということをちょっと心にしておくと、また被害に遭わない一つの防犯知識になりますね。
そうですね、
はい、分かりました。ありがとうございます。まずはこの3段の1週間振り返っていきました。そして最初にご紹介がありました特殊詐欺に、かかるいくつかの形とか防犯のポイントですね、はい、ぜひお願いいたします。
はい、特殊詐欺と一括りにしていますけども、特殊詐欺にはたくさんの手口があります。
はい、
今日はですね、この1週間で通報が多かった百貨店語り、電力会社語り、あと市役所語りについて、どのような電話をかけてくるのか、ということとですね、防犯のポイントについてお話をさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず百貨店語りなんですけども、これ最近の手口なんですけども、
はい、
もう、あ、すいません、これはじゃないですね、これは前からあるやつですね、
はい、
はい、百貨店を語る者から電話があり、他人があなた名義のカードを使って商品を購入しています、
はい、
金融機関から連絡がありますなどと言われ、はい、不安を煽られます。
まずこういう電話がかかるわけですね。はい、はい、
引き続きですね、はい、金融機関を名乗る者から、はい、キャッシュカードが偽造されています、はい、今持っているキャッシュカードも被害に遭う恐れがあるので、はい、預かります、
なるほど、
はい、などと言われてですね、訪問した男にキャッシュカードを騙し取られる、ATM で現金を引き出されるというものですね、
は
い、
なるほど、
はい、防犯のポイントといたしましては、銀行職員、はい、または警察官もそうなんですけども、キャッシュカードを預かることはありません、
はい、
まして自宅へ行ってね、カードを出してください、こういうことはまずありませんので、それと個人情報や暗証番号、これは絶対に他人に教えてはいけません、
はい、
それと必ず相手の身分を確認してください、
はい、
この3点をよろしくお願いいたします、
は
い、
相手の身分の確認というのはどういうふうにすればいいでしょうね、
はい、銀行職員でありましたら、どちらの銀行からですかと言ってですね、はい、もしそれを、名刺でも偽物の名刺かもしれませんけども、
ね、そうですね、
はい、電話番号なんか書いてあったらそこに電話するとかですね、
はい、
警察官であれば当然警察手帳があるんですけども、
はい、
まず電話番号なんかを聞いて確認するのが一番ではないかと思います。
わかりました、ありがとうございます、
はいはい、それと電力会社語り、
はい、
これ電力会社を語って音声ガイ、まず家に電話かかってきますね、
はい、
そしたら突然音声ガイダンスでですね、
はい、音声ガイダンスというのは事前に録音している内容ということですね、
そういうことですね、
やり取りができない形ですね、
はい、
はい、
で電話料金が未納です、
はい、
1時間後に電気が止まります、
はい、
詳しく知りたい場合は1を押してください などとメッセージが流れます、
はい、
あーっと大変だと思ってですね、ガイダンスに従って1を押すとですね、はい、男性が出て、
はい、
電気料金が未払いですよと言ってですね、
はい、これは肉声と言いますか、
あ、そうです、
人が喋ってるんですね、やり取りの形が、はい、
はい、ATM へ誘導して振り込ませるとかですね、
なるほど、
はい、ここらは普通の詐欺と一緒なんですけども、
はい、
あとまたはですね、あなたの口座が詐欺に使われているなどとしてですね、
はい、
そのキャッシュカードを預かるという名目でキャッシュカードを騙し取ろうとするもの、はい、こういうことがあります、
は
い、
そうですか、
はい、防犯のポイントといたしましては、
はい、
1は絶対に押さない、
はい、
電気料金未納を音声ガイダンスで知らせることはありません。
そうですね、
はい、音声ガイダンス自身がね、
うん、
そういう電話自体が不思議な電話であります
ね。そうですね、はい、
はい、あと百貨店語り同様ですね、
はい、
警察官等がキャッシュカードを預かることは絶対ありませんので、ですね、
そうですね、
はい、
わかりました、
はい、
はい、
それと最後に市役所語り、市役所の職員を語る者から電話で、
はい、
医療費を還付する関係の書類が入った封筒を送りましたが届いていますか、
あ、はい、
はい、手続きの締め切り日ですが今ならまだ間に合います、
うん、
手続きをするために〇〇銀行から連絡がありますなどと言われます、
はい、
はい、その後ですね、〇〇銀行の行員を語る者から電話で、
はい、
還付金を受け取るため今日中に ATM で手続きをしなくてはいけません、
はい、
はい、携帯電話とキャッシュカードを持って、〇〇の ATM に行ってください、到着したら電話してください、
はい、
などと言われます、
はい、
あとコンビニエンスストアや銀行などのですね、ATM にこれで誘導され、
はい、
携帯電話で受けた指示通りに ATM の画面を操作させられて、
はい、
現金を振り込むことで騙し取られるという手口ですね。
返ってくるんじゃなくてこちらが振り込んでしまうという動作ですね、
は
い、
なかなかね引き落とし、お金を下ろす動作はね皆さんご存知だと思うんですけども、
そうですね、はい、
はい、なんかその保険料が返ってくる手続きと言われたらちょっと間違えてしまう可能性はありますね。
そうですね、
はい、防犯のポイントといたしましては、
はい、
医療費保険料等が返ってくる ATM へ行って、これはもう間違いなく詐欺です、
はい、こういう電話はもう全て詐欺だと思っていいわけですね、
はい、ATM は信用しないでください、
はい
はい、ATM を操作してお金が返ってくることは絶対にありません。
そうですね、
はい、操作するのは相手側ですんでね、
はい、
はい、
分 かりました。とにかく落ち着かないといけないですね。かかってくるとついつい相手のこうペースになってしまいますけども、はい、ということは何かおかしいなと思ったらもうその時点で電話を切ればいいんですね。
そうですね、それが一番ですね、
はい、こちらのもう名前も何も伝えなかったら何の被害も遭わないで済むわけですから ね、
そうですね。
相手は番号だけを知ってるわけですね。
そうですね。それと相手は何百何千という電話番号を持っていますので、そうそうそう、いちいちそれに対応していないと思われますのでね、
はいはい、以前伺いましたがちょっとこう見破ったつもりで詐欺でしょうとかってちょっと相手を刺激するような言葉を言わない方がいいとも伺いましたが、
そうですね、そのまま黙って切るのが一番いいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、本日お話ししたのはですね、ほんの一例にすぎません。
はい、
はい、詐欺グループはですね、あの手この手新しい手で騙そうとしています。ただね、普通に考えれば犯人の話は事実無根のおかしな話ですから、はい、冷静な第三者に相談すれば、うん、詐欺ではないかと気づくケースがほとんどです。電話でお金の話が出たときは必ず誰かに相談してから対応してください。相談できる相手がいない、または相談しても本当かどうかわからないというような場合にはですね、間違っていても大丈夫ですし、はい、秘密は厳守いたしますので、はい、遠慮することなく三田警察署に相談してください。
はい、わかりました。ありがとうございました、はい、ではまたこの1週間よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします、はい、お話を伺いしましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。